このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田清です。
こんにちは、山口誠二です。武田さん、今どこにいるんですか？
今ね、どこにいるのかね、どこかなどこかな、
ま、迷子ですか？
ね、ちょうどね、本当に2時間ほど、2時間も経たないかな、1時間ほど前に、浜松市に到着しました。
なるほど、はい。はい。ということで、今回はね、何日に出てもらったのかな、前、138回の放送で、小山由美さんですね、が紹介していただいた、ね、あのイベントですよね。
そうですね。
なんて名前だったかな、ちゃんと言いますよ。
はい。
太平洋岸自転車道をタンデム自転車でつないじゃえプロジェクト。
プロジェクトです。それです。それに、4月の28日からこちらじゃないですね、もう
関西を出発して、
そうそう、大阪朝出て、はるばる、千葉県ですね、千葉県の銚子市ですね、銚子について。
ひょっとして初めて千葉県行きました？
そうかな、いやいや、ディズニーランド行ってるから。
ディズニーランドは一番端っこの。
あれ
そうですか。
ディズニーランドはね、何回か行ってるんですね。銚子初めてですね。
うん、
はい。銚子について。
で、準備をして。
そうそうね、翌
4月の29日土曜日。
そう。
銚子駅前をスタートしたんですね。
はい。そんな、お話を今日は。
うん、
お届けしたいと思いますよ。
はい。
何しておるんかなっていう感じですね。はい。楽しみにしてくださったら嬉しいです。
はい。スタートはどんな様子だったんですか？はい、
そうですね。大阪から、ワゴン車の上にタンデム自転車を2台積んでですね。
ああ。
着いた千葉県銚子市ですね。銚子市のね、はい、朝7時ですね。
7時。
そう、なぜ銚子かというと、銚子がね、この太平洋岸自転車道のスタート地点なんですね。
なるほどね。
そうなんですね。
駅前に。銚子の駅前からスタートですか？
そうなんです、そうなんです。
うん。
で、そこの朝の7時にね、なんとですね、
はい、
銚子のね、市長とかね、市役所の方とかがお見送りに来てくださって、ちょっとね、
ちょっとしたセレモニーですね。
セレモニーがありまして、ご挨拶、もう、調子いいね。調子いいねって、あれやけど、あれ
調子素敵ですねという意味ですか？
あ、そうそう、調子し、あれですね、みんな海岸線にある町なんですよね。
うん、
だからね、調子のね、市長とかね、皆さんね、大漁旗を、ハッピーですね。大漁旗をハッピーみたいにしたのをね、皆さん着てらして、で、お見送りくださって。
そうです
か。行ってらっしゃいみたいなね、ご挨拶をってバーってあって、お見送りいただいて、で、そこからスタートですね。
なるほど。
そうですね。で、当日、大阪からはタンデム自転車3台、車の上に2台積んで、1台は折りたたみの。っていうふうな形で行ったんですけど、なんとね、そちらの方に、各地からタンデム自転車愛好家という方が集まってくださっておりまして。
お、じゃあ総勢何台ぐらいスタートしたんですか？
はい、あの時何台でスタートしたんでしょうかね。
うん、
もう毎日のことでもう覚え、その時はね、なんかそう、自転車の YouTuber のね、あやちゃんというね、フォロワー5万人もいるね、YouTuber のね、という方とかね、 ご夫婦でフランスとかまでタンテム自転車で行っちゃうというね。
いや、すごいな。
ご夫婦とか、そうなんですね。とか、あと、ダウン症のね、息子さんとタンデム自転車に乗ってらっしゃるご家族とか、全部で何台だろうっていうぐらいでね、銚子市をスタートして。
うん、この行程表を見ると、千葉の白浜、南房総市まで走るんですね。
はい、そう。
房総半島の先端近くまで行くんですね。
そうなんです。今ね、白浜という言葉が出てたと思うんですけど、途中にね、勝浦とかね。
あ、なんか要は和歌山県と同じ地名がたくさんあるんですね。
そうなんです。なぜかというと、和歌山県から、船で流れ着いた方が、
うん、多いんだ。
そうなんです。だからね、結構関西由来の名前、住所が多いんですよね。で、そこをこうずっと下ってくるんですけど。
152.6 キロですって。
結局ね、160キロですね。160キロ超え、ですね。そうなんです。
でもひょっとして、ほとんどアップダウンはないんじゃないですか、
うん、アップダウン、いや、そう聞いてたんですけど、ありましたね。やっぱりね、海岸線だからね、あるんだね。
あるんですか。
ね、結構160キロだからね、7時には私、その晩、大阪帰ってこないといけないという用事があって、高速バスに乗る予定があったので、7時半にはそっちを出なくちゃいけないというね、尻尾がある日だったんですけど、間に合いますよみたいな話だったんで、まあ、とんでもなくね、うん、間に合わなかったですけどね。まあ、それは後にしてですね、もうなぜ間に合わなかったかというと、うん、まあ、そうやってね、たくさんの方と一緒にね、ゆっくり移動したっていうこともありの、
うん、
あとね、この房総ってすっごい風ですね。
ああ、なるほど。だんだん下り坂なんですよね、天気も。
下り坂もです。もう下り坂なんだけどね。
翌日相当悪かったって聞いてるんですけど。
そう、ね、台風のような風ですね。それが、なんて、上から下がってくるでしょ。南に下ってきて、風は南から北に吹くんですね。
で、
向かい風だ
し、ね。思いっきり正面から吹いたんですね。
そう、すっごい風でね。
それでなかなか、
まあ、それもありのもね、もう面白かったのが、海岸線をすごくずっと走るんですけどね、素晴らしい砂浜があるんですよ、細かい砂のね、
うん。
それがね、サイクリングロードにまでね、ドサーッと来てね、サイクリングロードにね、砂丘ができてるというね。
そんなにうっすらとつながるじゃないんですか。
違う、もう1メートルぐらいの砂丘がね、ポコポコポコってあってね、登って自転車を押して登ってみたいなことをね、繰り返し繰り返しね、
なかなか険しいスタートじゃないですか。
なかなか、でもね、これってね、千葉じゃないと体験できないですよね。
なるほどね、そうですね。
その風も体験できないと思うしね、道路にね、その時国土交通省の人来られてたんですね。
うん、
で一緒に走ったんですけど、うん、でここはね、もう入ってもね、すぐこんなことになるんですって言って。ほったらかしにしててこうなってるわけじゃなくてね、もうダメなんて、そうですね。
なるほど、言い訳をしてくれたわけですね。
まあ、楽しい方でしたよ。一緒に走ってください。走って、もうね、面白い。
うん、
一番面白い。で、まあ、そうです。だからちょっと、163キロを、6時くらいまでに走る、切る予定だったんですけど、ちょっとセレモニーで遅れたり、砂かけババア状態で遅れたり、なんやかんやして、私は途中で110キロ時点で、そう、これで、私は大阪に帰れんということで、途中で抜けて、電車に向かったんですけどね。そんな感じでした。
そうですか。なるほど。で、2日目は結局、じゃあ、武田さんはちょっと参加できなかったんですね。
そうなんです。
でもよかったみたいですよ。ね、2日目の行程見ましたらね、4月30日、日曜日は、千葉 あの、これ、チクラというのかな、同じ、あの、南房総市の中のチクラというところから、はい、東京湾を横切って、香川県の茅ヶ崎の、柳島スポーツ公園というところでイベントがあるのに、そこまで行かなきゃいけないという工程になってましたけど、なんか風が強くて大雨も、にもなって大変だったみたい。
そうそう。そうなんですね。もうその前の日から私がいてるときから、明日はそのフェリー出ないぞっていう噂がもう流れておりまして、うん、明日は多分無理じゃないかな、フェリーすぐ止まるんだよね、これフェリー乗らなかったらどうやって行くんやろみたいなね、計画を立て直しをされつつね、うん、走ってらっしゃったんですけど、やっぱりダメで、もう台風のような風、
うん、なんかもう大荒れの天気で皆さん苦労されたようで、
そうそうそうそうそう、
茅ヶ崎って結構あの神奈川県でも少し東京から離れてる方向なんでね、
うん、
かなり頑張ったんじゃないですか、ね、豪邸としては131キロだったそうですけど、
そうですね、
なんとか柳島スポーツ公園の体験会に間に合いましたって書いてる人がいました。
あ、そうですね、主催者のゆみちゃんが書いてたと思うんですけど、もうあのもうすっごい状態で本当に台風の中を走ってるようだったって言ってましたけどね、うん、またその雨の中をね、その茅ヶ崎ですよにね、東京からとかね、体験会とかにね来られたというね、ありがたい、あの雨の中来られたんですかみたいな、で雨の中来てね楽しんでくださったというね、
素晴らしいすごいですね、
楽しめたんだ、よかったね、もうタンデム自転車欲しくなりましたって言ってね、帰られた視覚障害者の方ともね、いらっしゃったというね、よかったですね。
で、はい、とりあえず神奈川に、
そうそう、
上陸して
乗られたということですね。で、1日目と2日目、
2日目のイベントをしましたと。
はい、
で武田さんはその間大阪に戻って、
大阪に戻ってで、お仕事をさせていただきまして、今年も始まりました、うん、大阪市視覚障害者協会のね、視覚障害者福祉協会のね、iPhone 講習というのを
私、講習会の講習させていただき、
そうなんですよ。
なるほど。
それで、夜行で、なんとですね、千葉県からですよ、はい、大阪行きのバスが出てるんですよ。千葉県から。
千葉市から。
千葉市じゃないんです。そのね、秘密とか、木更津とか、その南房総の方からですよ。
あ、そうなんですか。
そう、もう駅員さんも知らんかったというね、乗り場どこですかって聞いたら、え、そんなの出てますかとか言ってあるんですってとか言って、
また珍しい体験しましたね。
そうそう、高速バスの取り方とかね、また今度やりたいと思います。はい、
はいはい、
ではい、で、講習をして、で、その日は、その2日続けて夜行に乗る気は起こらなかったので、
あ、そうなの？
さすがにきついじゃないですか、自転車乗るのにね、うん。その日は新幹線で、今度はですね、うん、平塚に向かって皆さんと合流しました。
合流した。
合流しまして。
それって平塚ってあれですよ、例の、スタートのところですけども、スタート時間にはさすがに間に合わなかったんじゃないんですか？
うん、だから、私、そのね、2日目、29日、30日にね、30日に大阪に着いて、仕事をして、で、終わって、みんなでちょっと一杯やってから新幹線乗って、はい、その晩に平塚に行ってたんです。なかなかやるでしょ。
そうですか。
なかなかやる
ということで、
はい、そうです。で、うん、めでたく2日目には
3日目から復帰ですね、
うん、そうです。
じゃあ3日目の様子はこの後またお聞きしましょうか。
はい、はい、お願いします。
ブレイクコーナーです。思いっきりブレイクですよ、はい、私の農作業レポートをさせていただこうと思います。
ちょっと一休みですね、はい、
私 の今回のレポートは、庭というか玄関の横のカーポートの下に、
はいはい、
シャインマスカットを育ててるんですね、
ま、はい、それですね。
3年目を迎えまして、
ついに、
はい、今度はね、もうあのビニールパイプをたくさん買ってきまして、格子状にこの棚を作りました、うんうん、棚っていうのはあの、藤棚のような棚ですね、
はいはいはいはい、
ぶどう棚です、
はい、
作りまして、はい、下に棚を作って、でそこを、枝を2本に分けてブーンと伸ばして、
はい、
というこう樹形という木の形になってきたんですけどね、
はい、
でね、5月になってね、もう節のところからどんどん芽が出て、芽がそれぞれこう左右にビュンビュンビュンビュン1メートルぐらいの長さになってきてましてね、それを私こういらない芽をちょっとずつ一箇所から何本も出てるのは減らして1本だけにしてとかして、でこっちの方に伸びてほしいという方にそーっと紐かけて、
はいはい、誘導してるんですね、
誘引ね、
あ、誘引っていうのね、それね、
ね、まあ結構葉が茂って立派な様子になってきてるんです。で通りかかった人がね、いやブドウ秋楽しみですねとか言ってくれるようになってきてやばいなと思ってたら去年はね、房の数でいくとね、3つかな、で、1房にね4つか1つぐらいしか実がついてないという、まあ、非常にあの、赤ちゃんに実をつけさせたみたいなね、ちょっとあの悪いことしたなと思ったんですけどね、今年は20房ぐらいどうかなと思って、作業をしててるんですが、
はい、
つい最近あのその栽培方法のをやってる YouTube を見ましたらね、この時期その花芽って言ってブドウの赤ちゃんのブドウの房のような形したちっちゃい花がこう集まったようなのができるんですよ、でそれちょっとそれ全部やらあの花付けさせたら大きいあの多すぎるから、根元の方の花は取って最初の先っちょの1センチぐらいだけ残すんですよなんていう動画を見ましてね、じゃあそれを私もやらなきゃいけないと思って、どれをやるのかなと思って枝を1本ずつ追いかけて見に行ったら、まあびっしり茂ってるこのうちの木にですね、花芽が1個しか見つけられ
ない
、
今年は4つ食べれるでしょうか、4粒、
とりあえず1房ちゃんと普通のを作ろうかな、もうちょっとまあシーズン的にはもう少しあの可能性があるんで辛抱強く待ってみようかなとは思ってますけど、ちょっといきなり春にもう落胆のシーズンが来て
る、ということで今日は、
はい、で音楽は私ちょっと
山口さんが選んでくださいましたよ、
そうです、自転車という曲を見つけましたので、
はい、
ジュディ&マリーの自転車です、
はい、3日目ですね。3日目は平塚駅スタートですね。
はい、5月1日の月曜日ですね。
そうですね。月曜日は平塚をスタートして、その日の行程はだいたい140キロ弱。うん、なんとですね、平塚、地図を思い浮かべてくださいね。はい、平塚っていうのは、
神奈川県ね。
うん、そう、私たちは静岡県に行こうと思ってるんですね。ぐるんと回って箱根を越えるのか、はい、これは。
そうそうそう、箱根を越えます
なんだけど、そのコースはさすがに無理やと。で、自転車道が通ってるのはそっち側じゃない、うん、そっち側をショートカットして、違う、太平洋岸自転車道っていうのがもう一つあって、そっち側を通ることにしました。それにしてもですね、結構な坂なんですね、そこ。
うん、
うん、
伊豆半島の間にありますね。
そうそうそうそうそう、そうなんです。熱海、伊豆の方ね、抜けていくんですけど、うん、まあそこはね、もうみんなで遊びながらね、本当に400メートル交代ぐらいで坂道を上がってですね、遊びながら上がってですね、で、そこから下って、いよいよ静岡入りですね。うん、はい。で、静岡、うん、はい。
の清水港を目指したんですね。
う
ん、
そうなんですね。で、清水湖、まあ、途中にね、いろんなとこに寄りながら、また途中途中でね、合流してくださる方がいたりして、本当にね、途中途中でね、合流してくださる方がいて、で、いろんな差し入れをいただいたりしつつ、最終の清水湖ではね、なんとかね、なんと、まあ、バタバタバタバタバタバタバタバタと、県庁の方がのお出迎え、なんか鳴り物を持った県庁の方がね、お出迎えくださって、ね、静岡県庁の方たちがね。でね、1日目の調子もそうなんですけど、その行政の方がね、来られてたら、私たち着てるユニフォームあるんですけど、そこにね、ゆるキャラとかね、メッセージとかね、いただいたりしてるんですけどね、まあ、調子ではチョッピー書いてもらって、あ、チョッピーが書いてあるっていうことでね、静岡県の方はね、フジッピーというものをね、私の方に書いてます。
そうですか。
はい、そう、皆さんね、急に振っても書けるもんですね。はい、観光課の皆様、書いていただきました。はい、というわけでね、静岡県に入って、静岡県は、結構幅が広いので、ここは結構時間かけて走りましたよ。
うん、はい、この日は、まあ、言ったら清水港ですから、静岡の中でも一番東京より東側ですよね。
そうそう、
やっと静岡に入ったって感じですよね。
はい。
伊勢湾フェリー乗り場というところが終点になってるんですけどね。
そうそう。
ここからフェリー乗ったわけじゃないんですね。
じゃなくて、まあそこで、その日はアップでホテル泊まりですね。
なるほど、
うん。
翌日も静岡県内を走ったんですね。
そうそう。はい、清水ですね。清水泊まりで、清水が4日目、はい、今日ですね。
はい、今日4日目。5月2日。
はい。実はこれね、5月2日。
続いて4日目ですけども、5月2日は日目、
これね、毎朝ね、皆さん楽しく乗ってると思うでしょ。まあ楽しいには違いないんですけど、うん、毎朝ね、6時スタートですから。はい、6時スタート。
もう苦行ですね。はい。
はい、いや、苦行じゃないよ。楽しんだからね。
楽行ですね。
前日もね、6時から何時までね、薄暗くなるまでね、走ってまして、今朝も6時スタート。
で、静岡県を堪能したんですね。清水から浜松まで。
はい、はい、今朝は、で、清水からですね。で、合流してくださる方がたくさんいるわけなんですけども、
うん、
今日のね、途中で合流してくれたのはね、なんとですね、うん、安田大サーカスの団長でした。
へー。
団長が後で合流します。団長って誰やと思ってたんで、安田大サーカスの団長。ね、自転車結構乗られる方ですね。
らしいですね。
はい。合流して、うん、かなりの距離をご一緒しましたよ。ちょっと聞いていただきましょうか。今日、走り終わった後、団長の指示ですね。TikTok とかね、YouTube とかね、いろいろ上げてらっしゃるのでね、途中途中ね、いろんな収録をしたりしつつ走ったんですけど、最後の、今日の最後はこれです。
はい、行きますよ、
行きますよ、
は
い、
せーの、
自転車は左側通行。
みんな守ってね。左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、左だ、
ありがとうございました。
あっちこっちやりまくってください。
というわけで、
楽しそうですね。
そうですね、自転車は左側通行というのをこれをね、手話で皆さんとやったんですけどね。なぜ手話でやったかというと、今日参加の、昨日からですね、参加している、ひじりちゃん、名古屋県のね、名古屋県違う、愛知県ですね。愛知県の、ひじりちゃんが、聴覚に障害のある。うん女子でありましてね。で、口を見ながら、会話を一緒にしたりするんですけどね。そうなんですね。で、もちろん手話も使いこなしてるということで、彼女が手話を教えてくれました。自転車は左側通行ってどんな手話っていうかね、この後しじりちゃんに聞いてみましょう。
今回私の手引きとかを本当に積極的にしてくれた。愛知県のひじりちゃんでーす。こんにちは。はい。もうタンデム歴長いのね。
小学校あたりぐらいから乗ってます。
はい。ひじりちゃんは実は耳にない人工？
人工内耳の手術して両方。
うん。
ね、それで聞き取ってる感じです。
そうですね。手話もめっちゃ上手で。
いやいや。
教えてもらおうかな、自転車は左側通行っていうのは、自転車は両手をぐるぐる
ぐるぐる
糸巻きみたいにぐるぐる、ま、目の体の前で回して
左手を、
うん、右手と左手を
左手で、
うん、
引く感じで
引く、エルボーだね。
そう、
横の人をエイってやる感じで左手を横に引いて
前習い
をすると自転車は左側通行という手話になるんですね。
はい、
はい、お父さんと普段は自転車長い距離乗ってんだよね。いつ長い距離乗ってんの？
いつも3月にあるタンデムのイ
ベント、島並のね、
そう島並で乗ってるぐらいです。う
ん、はい、島並にね、10年以上続けて、10年ぐらいね続けて乗ってる。
10年ぐらいですかね。
はい、で、聴覚に障害があるんだけど、まあ私の目になっていっぱいトイレとかね、ガンガン連れて行ってくれた。いじりちゃんでした。
ありがとうございます。
どうもありがとう。
ありがとうございます。
うん、そういうことですか。
うん、そうなんですね。ひじりちゃんパパとね、しょっちゅうじゃないね、
自転車に乗ってる。パパとということは若い女の人。
ひじりちゃん20代そこそこです。
ああ、そうです
か。そうですね。はい、だから12歳の時からお父さんと、一緒にタンデム自転車に乗っているというね。はい、今はもう親孝行で乗っているという、ね。
なるほど。
はい、そういう感じでしたね。
しかし静岡県って広いとか長いですね。
そうですね。この間、うん、ここの間にもですね、牧之原市に立ち寄っては、地元のね、お茶をいただいたりとかね、
そうか、
何ですか、お菓子をいただいたりとかね。ここでもね、牧之原市の方がお出迎えくださって、またサインしていただいたりとかですね。その次に向かったのがどこですかね。袋井市ですね。袋井市もね、またこちらなんか全国のお茶の金賞を取ったお茶があるということでね、そのお茶をね、水出しのお茶ですね、美味しかったわ。それとかね、お近くに、薬除け神社というのがあって、そこで出している薬除け団子というのをね、そこの神社に行かないと買えないものらしいんですけど、市役所の方がね、買ってきてくださっていて、振る舞っていただいたりとかね、しました。はい。たくさん応援くださって。
いやいや、なかなか袋井市とか、なかなか行く機会ないですもんね。
あ、そうなんでしょうね。うん、はい、途中途中ね。はい。 いろんなところを立ち寄らせていただいて、で、毎回毎回ね、行くところ行くところで写真を撮ってるんですけど、撮っている。こんな感じで撮ってますよ、ということで、今日もアップの写真、今日、本日、これで終わりました、という時の写真撮影の様子を、どうぞ。
どうぞ中
皆
さんマスクと
これじゃなくて
ね、はい、
メットオンです、メットオンです、
映ってくださいよ、絶対映ってくださいよ、
映ってますよ、
立って立って顔出して顔出して
ちゃんと映ってくださいね、
もっと前前行って、
横通り、
じゃあまずこちら行きます、
はい、はい、声出しお願いします、
はい
はい、
はい、チーズ、
イエーイ、
石神の推し公園来たぞ、
来たぞ、
タイミングは
ある
かい、はい、行きます、
イエーイ、
誰や誰や誰や、
イエーイ、みんなどこ行くの、これから
これからどこ行くの、
ゴールはどこですか、
ゴールは皆さん
の
和歌山、和歌
山、
ありがとうございました。もうこれで、
ありがとうございます。
はい、本当にありがとうございました。
ということですね。
はい。
いいですね。はい。
賑やかでした。はい、最後にそうですね、主催者のお一人ですね。前回、ゆうみちゃん出てもらったんですけど。いろんな方に支えていただいています、特にこの行政関係の方に声をかけてくださったりとかね、してくださっている、のちさんに聞いてみましたよ、それもどうぞ、
それでは今回の主催者のお一人であるのちさんに声をいただきたいと思います、今回はもう楽しい企画を用意してくださってどうもありがとうございました、
こちらこそです、こちらも楽しませていただいてます、
のちさんはどういう立場で、
今回の、首謀者の一人ですかね、
おーすごいことを首謀してくれありますもう1年前から、
そうですね、1年前ぐらいから動いてました、
へー、今回はどんなところに力を入れて今回の、
やっぱりタンデムって単純に楽しいじゃないですか、シンプルに、
うん、
うん、それをねみんなに知ってもらいたいと思ったのと、
うん、
やっぱりこういろんな人がねいろんな楽しみ方ができるっていうその自転車の奥深さみたいなところを、うん、まあ、うん、太平洋自転車道という長いね1400キロあるところ、我々1100キロですけど、
はい、
その中でいろいろこうPR していければなというふうに思ってました、
本当に今回はねいろんな市を、まあ、もう通って通っていろんな市の方に声かけてくださったんですか、
そうですね、もう、ま、あの通ってる街全部に声かけてます、
ね、いっぱい私も、シャツにサインとか ね
いっぱいいただきましたね、
いろいろ書いていただきました、街のねゆるキャラとかね、いっぱい書い
て、チャッピーから始まってね、
そう楽しい楽しいで今回ね私未視覚障害ということでね、のちさんも自らいっぱいお手伝いくださって、
いやすごい新鮮な経験でしたしちょっと僕も何でしたっけ、
どこへん
の、そうちょっとそれ挑戦してみようかなと思ってます、
嬉しい、あと、何日あるのかな、
あと5日間です、
はい、
最後まで和歌山までね、
うん、
あの何の事故もなく、
はい、
で一番はあの武田さんとか、
うん、
そういうね、
うん、
あの障害を持った方に、
うん、
サイクリング楽しんでもらうっていうのが一番なんで、ぜひそれを実現したいと思います、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ということで、
はい、そうですね、毎日大変、今日はね本当言うとね15時に、6時から走り始めて15時にね終わる予定だったんですけどね、気持ちよく、まあ、19時まで遊ばせていただいてお腹すいた、
うん、お尻大丈夫なんですか、
私ね全然お尻痛くならないタイプですね、
うん、
うん、
特技ですね、
うん、
この調子で
本当痛くなる方たくさんいるんですけど、ね、私痛くならないのでね、うん、この後もね楽しみたいと思いますよ、
この調子で、はい、終点の和歌山市まで9日間かけるんですからね、
そうね、
今4日終わったところか、
そうですね、
あと5日分、
うん、私自身は、9日間最後まで行ってなくて、私はあと2日間ですね。
あ、そうですか。
でもうタッチ交代するんですけど、
うん、
そうですね、私自身はあと2日間走ります。今でどれぐらい走ったんかな、300キロ超えたかな、
超えたでしょう、それは。
うん、毎日毎日こんな走れるのやなと思って、ちょっと自分でもね、まだ私の体はね、気づいてないと思うんですね。で来週ぐらいの筋肉痛くんのちゃうかなと思ってドキドキしてますけど
そうですか
筋肉痛が来た頃にまた、はい、ご報告をしたいと思いますよ。はい、
はい、
また楽しみにしてください。
お疲れ様です。
はい、さよなら。